日は人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしく。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
ね、もう正月もちょっと経って、もうちょっと正月気分抜けてきましたよね。
そうですね、だんだん ね。
ちょっとさっき話聞いてたら、アンジュさんなんかおせちとか全く今回作らなかったと。
いつもね、料理がちょっとね、あんまり頑張ろうっていう気が起こらないタイプみたいで、
そうない。
でも食べたいものがちゃんと集まってきて。
集まるというのは？
なんかね、手作りおせちいただいて。
あ、誰か持ってきてくれた。
そうなの、そうなの。お正月らしく。
あ、そうなんや。
勝手になってましたよ。
あ、そうなん、それはよかったね。
あと、ザルでね、一杯甘エビを買ってきて、お刺身で食べました。
いいね。
うん。
もうなんか正月関係なく。
関係なく、なんか豪華じゃないですか、エビって。
エビいいよね。なんか祝い事の時になんかエビが、エビとかタイとかね。
もうカニとかね、大好きなので。
あ、そうなんや。
カニをやって、それで。お味噌汁作ったりしてくれて、娘が。
なるほど、もうなんかさ、最近もうお重のおせちっていうのがなんか見なくなっ、僕全くおせち今回おせち見てないんですよ。
見てないんですか。
見てないんですよ。だからね、すき焼きかな、なんかいろいろ僕らもなんかごちそうはごちそうしようって感じやけども、もうおせちってそもそもさ、
はい、
なんでできたかっていうと、僕も詳しいこと知らんけど、多分店が開いてないからじゃないんですか。
あ、そうかそうか、なんか保存食みたいな。
そうそう、もう三が日昔は全く開いてなかったですもん、どこも。
そういう感じなんですね。
だから保存食作っとかへんかったら三が日何も食べるもんないじゃないですか。
そっかそっか、外食ができないとなるとね。
昔外食なんかなかった、ないですからね。
ねえ、
元旦に開いてない。
あとスーパーも開いてなければ。
開いてない開いてない、三が日開いてないですからね。今やもう閉まってる方が珍しいじゃない。
珍しいよね。
だからね、今やもうおせちはもう基本的にはいらないんですよ。
いらないいらない。食べるもあるもん。
そういつでも24時間空いてますからね。
ね
え、お腹空いたなんていけるわけですから、ですから保存食から始まったおせちという風習はそろそろ、ゆっくりと、もう作るという感じはなくなってきたでしょ。
ね、好きだったら作ればいいし、お正月だからやらねばっていうのはもうね、浄化ワークしたらね、大掃除だとかね、そういうのはなくなっちゃって、
ね、それ
そうそう、 SLC で体が動くしね、だから小掃除と中掃除ぐらいで、
だからもう時代の流れと、関連浄化も含めて、
そうそう、
だんだんその脅迫観念っていうかな、
それそれそれそれがなくなったんだね。
そうやね。だから、やっぱりね、浄化ワークやってると脅迫観念でやってたことをやらなくなってくるんで、
はい、
もちろん楽やねんけども、びっくりするほどなんかこう、いらないことやらなくなるよね。
もう考えたらそうなってました
ね。別にその、大掃除、まあ、絶対せなあかんわけじゃないし、おせち絶対食べなあかんわけでもないし、
そうそう、部屋が綺麗なのは好きなので、掃除はね結構やりたくてやるんですよ。
普段からやってるじゃないですか、だけど、
そうそう、そんな感じでね、年末だからこれしなきゃとか、年始だからっていうのは何もない、
だからね、だんだんだんだんこうやりたい、やったらやるけど、やりたくなかったらやれへんよみたいなね。
ね、気がついたらやってないし、何にも関係なく、気がついたらやってるよね。
そうそうそう、だからね、だんだんね、行事が少なくなってきたね。
行事、
初詣もちろん行くんだけども、例えば、もうクリスマスなんか僕完全なくなってるし、もうどんどんなんかこうシンプルになってくるというか、季節があればいいじゃないですか、日本って。
そうですよね、
もう肌で感じるこの季節ね、あと 旬のものね、季節で美味しいものがあるじゃないですか。
はい、
そういうものでもう感じ取ってね。
ね、
そうそう、だからそういう、まあもちろんそれぞれなんですけど、
はい、
楽にね、
楽でした。
やりたいことをやる、やりたくないことは面倒くさいことやらないと、
もう年々楽になりますね、本当に考えれば、ね、
そう、うん、ということでね、関連情報、はい、ぜひ使い、倒してやっていただきたい、と思います。あとはそうですね、インフォメーション的には、
はい、
あ、そうや、昨年言ってたアンジュさんの、 新年早々やらかすという話なんですけど、
はい、
ちょっとね今の準備に時間かかるているところなんで、
はい、
ちょっとアンジュさんの回っていうのがもうちょっとずれ込むという形でね、
はい、
うん、いう形、
一番いい時にいいタイミングで、
そうですね、いうことになりましたので、ちょっと変更という形でお知らせしときます。それと、
はい、
ヨシさんのグルー SBC グループレッスンね、
はい、
ご好評でございまして1月、
はい、
今募集をしております。1月16日土曜日と、
はい、
24日日曜日、
うん、
はい、枚方市ですね、大阪府枚方市というところがありましてですね、そちらのホールの方で、やりますので、これリンク貼ってますので、ぜひぜひ、ご参加いただきたいなと思います。
はい。
はい、ということで、2016年も、どうぞ、皆さんよろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
Roku Channel.
はい、今回はですね、2016年の一発目のお気楽ということで、
はい、
初心に帰りましてですね、お気楽道、
はい、
お気楽の道ですね。
うん、
それについてちょっとお話ししてみたいなと思います。
はい、いいですね。
はい、人間業界いろんな道ございますよね。
はい、
茶道、書道、剣道、仏道とか、
はい、
華道とかいろいろあるんですけども、いろんな道がありますけど、皆さんその道を極めるためにね、
はい、
日々精進する、
うん、
しておられるんじゃないかなと、
はい、
思うんですけども、それぞれの道にやっぱり理念とか心得とかあるよね。
そうですね、
うん、僕もよく知りませんけど、あの道には道の、理念心があって、
はい、
それバラバラなんですけども、
うん、
一つだけこう共通点がある、
はい、
それはですね、
うん、
完成された形というのがないんですよ、
うん、あ、なるほど、
うん、完成形というかな、もし華道の世界でね、
うん、
あのこれが完成された生け花だ、
うんうんうんうん、
みたいなものがもしあったらですよ、
はい、
それコピーすればいいだけでしょ
う。そうそうそうですね。
真似すれば道を極めたことになるのかと、
うん、
そんなのないですよね、
うん、
完成形の生け花なんでね、
うんうん
うん、だから剣道だって完成形の剣なんてないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、ここで行き着いちゃったっていうのもないですし ね、
茶道も書道もないもんね、うん、この書道が完成だなんてのないですから、このまあ、人生上昇塾がおすすめしているお気楽道にもですね、
うん、
完成形がない、
はい、
ですから、金城下を極めるとどうなるんですかと、たまに聞かれるんですけども、
はい、
こうなりますよってい こう決まった形がないんですね。
うん、なるほど、道だもんね。
そうなのよ。
うん、
よくね勘違いされるのは、怒らなくなる、
あ、
うん、とかね、
リフトになっちゃうみたいなね。
そうそう、不安や恐怖がなくなる、好き嫌いがなくなる、
うんうん、
いろいろあるんです、まあ、こんな感じですよ ね、
はい、
でね、じっくり考えてみていただきたいんです今日は、
うん、
ちょっとおかしいんじゃないかと、
はい、
いうことに、ね、気づいていただきたいなと思うんですけども、
うん、
例えばこの怒ると怒るね、
はい、
脳からそのやっぱ怒ったら不快物質が放出されるんで、やっぱり気分悪いんです。
うん、悪い悪い、
怒ってる本人も気分悪いし血圧上がるし、うん、体もやっぱりいや怒ると良くないです、
うん
うん、ですからできることなら怒りたくない、
はい、
その気持ちはよくわかるんですけども、
うん、
でも本当に、
はい、
怒らなくなるなんてことになったら、
うん、
どうなんでしょう ね、怒らなくなりたいですか。
あんまり怒るとか怒らないとか関係なくなるんじゃないかな、
ね、
その怒るとき怒ってるけど
怒らなくなるっていうのがちょっとおかしいんじゃないかなと。
そうですね、
うん、道を歩いてて後ろから蹴り倒されたと、
うん、
いきなり、
はい、
知らないやつに、
うん、
どうでしょうかね。
笑ってたら ね、まずびっくりするよね。
そうそう、びっくりするし、どうなのかな、うん、例えば旦那がキャバクラでボーナス全部使って帰ってきた、
うん、うん
うん、ね、どうなんでしょうね。何があってもニコニコしてたら、
うん、
多分ね、これ周りの人から、うん、一応病院に行った方がいいよって、
一応行った方がいいと思う。
多分ね、勧められるんじゃないかな。
本当だ、
ね、ですから、ね、怒らなくなるって本当にありかなと、
うんうんうん、
次は例えば不安や恐怖がなくなる、
うん
ね、そんなことになりましたら、
はい、
まず長生きできないね。
うーん
あー、だって不安や恐怖という感情ってやっぱり生命を維持するためには
ね、
絶対必要不可欠、
大事な機能だね。
うん、そう、そうなんですよ。例えば高い崖から下を覗いてね、
うん、
わーすごいわーって足がすくむじゃないですか、
うん、
うわーって
共同の差こそあれね、やっぱり、
うん、
あの怖いって思う人もいればね、
うん、
いろんな人はいるけども、
ああ、いるよね、
うん
うん
相変わらず噛み合わんね、私
噛み合うというか普通だけど、高いとこから見たら足つくまへん、
すくむすくむ、
もう 100m ぐらいの崖とか、
うん、
絶対死ぬよみたいな、
うん、
まあいいですよ、とあのちょっとぐらいいいんだけども、ギリギリまで言うと足つくはずなんね、
う
ん、
そうそう、柵がなかったら絶対すくみますね。
うん、そうね、もう、うん、沖縄で万座毛っていうね有名なとこありまして、僕よくあそこ行ったんやけど、やっぱりギリギリまで行ったらもう足もうそこから前進まないんですよ。
うん、
うん、だから、ね、これ以上進んだら危ないぞって警告してくれるのが、
はい、
恐怖という感情なわけで、
はい、
全く恐怖感がないんだら、
うん、
おそらくもうギリギリまで行ってストーンって足滑らして落ちる可能性があるじゃないですか。
うん、
恐怖はないんですもん、だって、
うん、
平気なんですもん、
ほ
なもっともっと見たいじゃん、
うん、
もっと下見たいじゃんってなって、
うんうん、
あららららと落ちちゃうよね。
ねえ
だからね、あのね、不安とか恐怖なくなったら、まあ、まず長生きできないです。
うん、なるほどね、
赤信号止まんないかもしれないしね。そうそう、だからね、まあ、そんなことに なりたいかと、
うん
うん、いうふうに思うんですよね。
うんうんうん、
あと好き嫌いがなくなる、
うん、
そんな人生おもろいですかね。
ねえ、
よく考えてください、今日は、
うん、いい人になるとかそんな感じではないんだなっていうのはやってきて思います。
どうでしょう、好き嫌いなくなったらいい人になるわけじゃなくて、うん、何を食べてもまあまあ、
うん、
どんな映画を見てもまあまあ、
うんうんうん、
誰も好きでもないし嫌いでもない、
うん、
おもろいですかね、
うん、
平坦で味、ね、平坦で味気ない人生、
うん
うん、まあまあ人生、
うん、
やっぱりね、好き嫌いを感じる感性があって、その感性がみんなバラバラなところが人間の面白いところじゃないかなと、
うん、
であれがいいっていう人もおったら、私は嫌だっていう人もいるわけでね、
うんうん、
同じものでも好き嫌いがあって、
はい、
それがわーっとみんな違うから、
うん
うん、こう60億いてもね、
はい、
うん、なんかこう楽しいんじゃないかなと、
うん
うん、みんな60億まあまあだったらね、
ねえ、
うん、もうみんな一緒やったらね、好みが、
うん、
好みというかそういう平坦なものやったら思わないんちゃうかなと思うんですけどね、
本当に、
うん、だからね、昨年の秋のセミナーでこう人間プログラムの仕組みについては、
うんうんうん、
詳しくお教えしました。
はい、
はい、我々人間は不快を避け、
はい、
快楽を、うん、そうなんですよ、
うん、
複雑なようで仕組みは実にシンプル、
はい、
ね、不快は嫌だ、快楽プリーズ、
うん、
ね、大半の人間がこの快楽だけの人生を夢見てる、我先に快楽よこせ、
うん、
できたら快楽だけにしてくれ、
そうそう、
うん、でもね、快楽だけの人生ってもうありえないんですよ
ね。え、快楽じゃなくなってくるもんね、ずっとだと、
そうそうそうそう、
うん、
だからね、快楽だけの人生ってのも諦めてください、
はい、
というかね、もし快楽物質がドピドピ出ててね幸せは止まらないなんてことになってるんならちょっと危ない、
気分障害、
そうそうそう、もう脳の機能障害ね、
うん、
の可能性が高いので、これも早めにお医者さんかなんかに行った方がいいですね
、
うん、だからね、強い薬の注意書きを見ると、だいたい副作用の欄に多幸感って書いてある、
うん
うん、その多い幸せ感ですね、感じるんです、ね、
多幸感、
うん、だから多幸感っていうのは病気なんですね、
病気なんですね
そうそうそう、だって我々さ、不快が続く
うん、
すぐに病気かって疑いますでしょ、
うん、そうそう、そっちの方はね、
でもその反対側のこの快楽が続いてもどうなんでしょうか、これもまた病気なんです、
うんうんうん、
病気の可能性が大、
はい、
ですから不快が続いても快楽が続いてもおかしいんですね、
うん
うん、だからどっかやっぱ調子が悪いと、
はい、
不具合が起こってるんじゃないかっていうことをこう忘れないでいただきたいなと、
はい、
思いますんですが、
うん、
じゃあお気楽道って一体何なんだ、
はい、
何なんだじゃあと、
何なんだ、
快楽じゃないのかと、
うん。
うん。でな、お気楽の道っていうのはね、
はい。
快楽と不快をドーンと超えていきます。
ああ、なるほどね。そうですね。
超えます。
うんうんうん、
はい。ですから、この世界で唯一絶対的な真実。
うん。
何ですか？唯一絶対的な真実。全生命にとって唯一絶対的な真実って一体何です
か？死ぬってやつ？死ぬ。
死んだらもう分からへんからそれは真実って言えないよね、
うん、
自分は死ぬこと分かんないでしょ、
うん、分かんない、
うん、で真実って言えないじゃないですか。
あ、真実ね、
うん、そうそうそうそう。もうね、これはもう当たり前の話なんですけど、
うん、
今この瞬間、
うん、
だけが真実。
ああ、そういう意味か。
それしかないんですよね、真実って。間違いがないものって、
うん、
今この瞬間なんですよ、
はい、
にあるものが真実、
はい、
ですから、これは全ての生命において共通でしょ、
うん、
違いますか？
そうですね、そうですね。
猫だけ今この瞬間っていうのがないってわけじゃなくて、うん、みんなの瞬間しかないわけであって、
うん、そうです、
はい、それは生命においてもう絶対的な真実であると、
うん、
逆に言うと今この瞬間にないものは全て幻想であると、
うん、そうそうそう、
うん、言っていいじゃないですか。
そんなことを思ってました最近、
うん
うん、
あるかないかなんですよ、
うん、
今この瞬間にあるか、あるんやったら真実、はい、
うん
うん、なければ、幻想と、
はい、
我々はね、ないものに取りつかれて苦しみもがいてるんですよ、
うんうん、
ね、不安な時は安心したいと思い、
はい、
寂しい時に楽しみたいと考え、
うんうん、
やる気がないとやる気を欲しがる、
うん、
今はないじゃないですか、
うん、
今はないものに光を当ててないないって騒いでるんですよ、
うんうんうんうん、
これは人間、
はい、
でわざわざないものを探しているわけですから、
うん、
いつまで経っても落ち着くことがないんです。
そうですね。
じゃあもっともっとでしょ、
うん、
あ、これはダメだ、もっともっと違うもんよってでしょ、うん、
はい、
うん、だからいつまで経っても落ち着かない、
うん、
俺は落ち着きたくない、もっと苦しみたいんだよ、
うん、
って言ってるようなもんなんですね。
そうですね。
自らみんなそうなの、それを自分でやっていると、落ち着きたくないんだ、
うんうん、
苦しみたいんだ、ね、
うん
うん、そんな感じで、やっていることを今日はちょっとゆっくりと考えてみていただければいいじゃないですかね、初回です、
はいはい、
うん、1年のスタートですんでね、
うん、
うん、じゃあどっしり落ち着きたい、
はい、
分かった、じゃあ一体どうすりゃいいんだと、
うん
うん、でこれはもう今この瞬間に安住する、
うん、
これ以外方法はないですね、
うん、そうですね、
もうどうしたらいいのか、今この瞬間安住するしかない、
うん、
じゃあ安住するってどう、一体どうするんだと、
うん、
まずイメージしていただきたいのは、この電車に乗ってみてください。
はい、
ね、
うん、
電車に乗ったイメージをしていただいて、目の前に、まあ、横見たら窓があるじゃないですか、
うん、
ね、向かい合わせの座席だったりしてね、
はい、
電車はまっすぐこう進行方向に走ってますんで、風景はどんどんどんどん後ろに流れていく、
うん、
でしょ、
はい、
でお気楽道っていうのは今窓から見える風景だけにスポットライトを当てる、
うん、
まあ、意識を集中させる、
うん、
これだけなんですよ、
はい、
うん、だから今見える風景って一体何なのか、
うんうん、
何ですか？
見えてるものですよね。
まず見えてるものですよね、
うん、
聞こえてるものですよ、
音、うん、
ね、匂いでしょ、
はい、
あと、味覚触覚とかあるじゃないですか、
うん、
五感で感じるものすべて、
はい、
まずそうですよね、
うん、
そこに個人っていうのは存在しないでしょ、
はい、
五感に個人は関係ないじゃないですか。
関係ないです、
ね、ただの感覚ですよね、
うん、ただの感覚、うん、感覚は自分じゃないって分かった時びっくりしましたけど、
うん、そうそうそう、うん、感覚は感覚ですからね、
うんうん、
ここまででしたら全く問題がない。例えばマンションに住んでてですよ、
うん、
真夜中に上の部屋からドンドン、うん、ドンドンと大きな音が聞こえてきた、
はい、
ここまでだと何も起こってないんですよ、
うん、
ドンドンしかないじゃないですか、
うんうん、
ね、でもここで登場してくるのが自我なんですね、
うん、
こんな時間に一体何なんだと、
うん、
寝てたのにこの野郎と、
うん、
でドンドンをこの騒音として認識する、
はい、
自我が出てくるわけですよね、
うんうん
うんうん、でも言葉は全て観念であると申し上げましたが、
うん、
以前ですね、ですから本来騒音っていうのも言葉じゃないですか、
はい、
ですから騒音っていうものも 実在はしていない、どこにもないんですね。
うん、
うん、それをそうっていうラベルを貼ってるだけであって、
ラベル、うん、
うん、そうでね、もし大地震が起こって、
はい、
そのマンションが崩れて、
はい、
部屋に閉じ込められたとします。
うん、
丸一日救助来ない、
はい、
もうダメかと思ってる時にですよ、
うん、
上の方から、
うん、
どんどん、
うん、
どんどんって音が聞こえてきたらどうなんですかね。
もうやったと思いますよね。
そうでしょ、
うん、
こんな時間に一体何なんだい、
思わないよね。
ふざけんじゃない、
この状況では。
これ思わないじゃないですか。
ねえ、
ありがたい音に聞こえるはずなん
です。ねえ、天の助けですよ。
ですよね。ですからまあ結局要するにこの自我にとって都合が良いか悪いか、
うん、
現実
というそのさじ加減というかね、都合ですね、
うん、そうなんです、うん、どんどんっていう感覚には何もないってことですよ。
そうですね、
ただの振動ですからね、空気の振動ですから、
うん、
そこに何の意味もない、はい、
うん
うん、そこに何意味をつけてるのは自我であると、
ね、意味付けしてるのに気づいていけばいいんですよね。
そういうこと、そういうこと、
うん、
じゃあお前偉そうに言いやがって、
うん、
あだちこの野郎と、
うん、
お前の世界には騒音がないのかと、
うん、
ね、って疑問に思われるでしょ
う。
多分そういうメールをいただくんですけども。
そうなの。
そうそうそうそう、うん、でね、アダッチいいですか、イコール自我なんですよ、
うん、
いいですか、
はい、
ですからもちろん僕にも都合の悪い音はある、
はい、
嫌な音はある、
うん、
実際に僕上の住人に注意しに行ったことありますからね。
うん、
まあこれはもうむちゃくちゃでしたけどね、うん、まあ天井から埃が落ちてくるようなね、まあ、ものすごい音ですよ。
うん、ま
あ、それが連日続いてて、
まあ、何やってたの実際に。
そう、これね、これは僕はそうだった、なんだこれやと、
うん、
うん、4,5 日なんもないけどいきなり2日間ババーッとあって、また 4,5 日ないけどまた2日間あって、うん、何やっとんねんと、
うん、
うん、でちょうど音バーッと始まった時に、うん、そのまま真上行ったんですよ。
はい、
まあちょっと年配のおじいちゃんが出てきてね、
うん、
で話聞きますと、週末になると、
うん、
お孫さんたちが泊まりに来て、
あー、そういう音、
うん、廊下を走り回ったりベッドをトランポリン代わりにして、遊んでますと、で話を聞いてる時にその子たちがバーッと走ってドタドタドタって玄関まで走ってきて、
うん、
でその音を聞いて、あー、うん、これかと、
うんうんうん、
あ、そういえばこんな音やな、
うん、
もうすごいです、やっぱ子供は全身全霊であのジャンプしたり動いたり走ったり
する
、ね、でね、面白いもんでね、
うん、
何の音か分かると、
うんうん、
同じ音が聞こえてきても、
うん、
下に戻ってね、
うん、
ああまたあの子たちはこんな風にしてんねんなっていう、
うん、
イメージができるとね、腹立たなくなってくるんですよ。
うん、
あいつらやなと、
うん、あいつらやな、
もう分かっちゃってるから、
うん
うん、でこれまさにこの自我のさじ加減やなと。
本当ですね。
うん、そうそうそうそう。またね、すいません子供やることなんで、またやりましたらまたあのすいませんが教えてくださいって言ってね。
うん、
もう言ってませんけどね。
うん、
またありますけどね。もう一回言うたんでね。でまあ、まあ、お孫さんたちのあのなんで、ね、4歳児5歳児って言ってもしゃあないっすわ。
うん、
うん、で週末だけやしね。
うん、足立さん目の前幼稚園って言ってましたもんね。
そうやね、あのちょっと前幼稚園ですけどね、
うん、
もう子供の声がすごいですけどね、この辺は、
うんうん、
もう慣れてきたというか、
うん、
うん、ですからね、ほとんどの人がね、風景ですよね、
うん、
その内容にとらわれてるんですよ、
はい、
先ほどの騒音でしたら、関連浄化したら騒音が消えるんじゃないか、
うん、
騒音がない世界じゃないじゃん、足立はもうどんな大きな音が聞こえても全く気にならないだろう、
うん、
もうただの不感症じゃないですか、それじゃ。
高骨の人にな
る。何回も言いますけども、
うん、
ただのもう抜けたやつじゃないですか。
ねえ、抜け殻のような。
抜けた気の抜けたコーラみたいな。
そ
のやつになるっていうわけじゃないですよ。
じゃないよ。
うん、でね、もちろんね、できる限り美しい風景を見たい。
うん、
ね、心地よい風景だけ。
うん、
ね、見れたらいいなっていう、もう分かります気持ちは、
うん。
でもね、残念ながら車窓の風景って。
はい。
流れてくるものであって、
うん、
見ている我々にはどうしようもないんですよ。
そうそう、
もう何もできないんですよ、
うん、
どんどん流れてきますから、
はい、
ですから良いものだけ、心地よい快楽だけをくれって言ったと無理なんです、
うん、
だからね、思考、
はい、
感覚、
うん、
感情に良いも悪いもない、
うん、
ですか、
はい、
皆さんこれで囚われすぎ、
うん、とらわれすぎ。ただの感情じゃん、苦しんでるの
が。そうやね、
思っちゃうのよ。
だからね、車窓から見える風景なんです全部。
うん、
だから風景を全くジャッジしない、
うん、
お気楽道はね、
うん
うん、感じておしまい、
うん、
感じておしまいなんです
ね。感じるのをやめることもないし、
そう
出てきたまんまです
も
ん
ね。どんどん流れて消えてますんでね。
そうなの、そうなの。
すでに消え去った風景は掴まない、
うん、
まだやってこない風景には手を出さない、
うんうん、
前後がねスパッと切れてるんですよ、
うん
うん、でね、禅の世界にこんな話があるんですけども、
はい、
わかりやすいかなと思ってお話しさせていただきますが、
うん、
昔ですよ、
うん、
和尚さんが、
はい、
二人の弟子を連れて旅をしていました、
うん、
でね、すると目の前に大きな川が見えてきまして、
うん、
川辺に近づいていくと一人の、ね、女性が困った顔して立ってるんですね、
うん、
で和尚さんがどうしましたかと、
うん、
尋ねると、その女性は向こう岸に渡りたいんですけども、
うん、
どこを探しても橋がないですと、
うん、
で早く行かなきゃいけないんで困ってるんですみたいな話になったんですね、
うん、
ああほうほう、それでわしが渡してあげる、
うんうん、向
こう岸に渡してあげようって言ってね、
はい、
和尚さんひょいっとその女性を抱いてですよ、うん、もう抱き上げてザブザブと川の中に入っていったんですね、
うん、
ふっとね、もう弟子たちびっくりしてね、びっくりした顔してもう後にそう続いていったんですけども、
うん、
無事にねこの向こう岸にたどり着きまして、
はい、
ありがとうございました、ね、女性は何度もお礼を言って、
うん、
和尚さんたちを見送りましたと、
はい、
しばらく歩いてると、
うん、
後ろでねブツブツブツブツこの弟子たちがなんか言ってるんですよ、
うん、
あなんかブチブチブチブチ言ってる、いつまで言ってんだと、
うん、
お前たち何ブツブツ言うてんねんと、
うん、
で和尚さんが怒ったんですね、
うん、
するとね、
はい、
弟子の一人がつかつかってきてね、
うん、
それでは申し上げますと、出家したものは、
うん、
女性には絶対に触れてはいけないという戒律があるのに、
うん、
和尚さんはなぜ女性を抱きかかえたりしたんですか、ぜひ戒律を破った理由をお聞かせください、
うんうん、
和尚を非難してきたんですね、
うん、
するとね、和尚さんはこう言いました。
はい。
なんだ、
うん、
お前たちはまだ女を抱いているのか。わしはとっくの昔に下ろしてきたのに。っていう話が、ね。
わかりやすい、うん。
そう。だからね、和尚さんが見ている風景には、
ね、
もう女性の影すらないんですよ。
うん。
ね、弟子たちの風景にはいつまでも消えたはずの女性が立ち続けている。ね、女性に執着してるのは一体どっちなんだいと、
うん、
そういうことをこう教えてくれる話なんですね、
うん、
うん、そうだからね、先ほどの車窓からの風景ってのは今みたいなことです。
はい、
うん、そこ戒律破るのいい悪いって論議をしてるんじゃないですよ、
うん
うん、もうパンパンパンともう過去が流れて消えていってるってことです。
うん、そこですね。
そうそうそうそう、
まあ、戒律破る破らんじゃなくってね、
そうそう、じゃあ戒律があるので、あなた困ってる、あなた置き去りに行きますと、
うん、
それが善なのかと、
うん
うん、まあその辺は僕がなんやかんや言うところじゃないですけどね、
うんうん、
お嬢さんのところまで行くと、
うん、
遊んだものはパンパンパンでなんでしょうね、
うん、
うん、それは戒律ってのはやっぱり修行僧のためのものであってね、
はい、あ、なるほどね、
うん、全部もう至り得た人がね、
うん
うん、もちろん守るんでしょうけど、それよりもやっぱり、うんうん、
困った
人をパンパン助けていくと、
うん、
それうじうじうじうじいつまで抱いてんねんと、
うんうんうん、
いうことをまあ教えてくれるお話ですね。ですからね、今この瞬間と唯一絶対の真実にどっしり安住する、
はい、
これなかなか難しいですよ。
そうですね、
うん、もう皆さん囚われてますから、
うん、
ジャッジしてますんでね。
そうなの、
これこれあれは嫌だって言ってね、
うん、
こうしたああしたいっていうのはもう無数にある、
うん
うん、ですからね、お気楽道っていうのはなかなか奥が深く、
はい、
実はめちゃくちゃ面白い道なんですよ、
うん、
なかなか飽きないです。
飽きない飽きない、
うん
うん、
これでもかってぐらいありますんでね、
うん、
どんどんどんどんお気楽になっていくけども、
はい、
それはだんだんだんだんこの過去と未来のスパッとこうないものから切れていくということですね。
ね、
意識が今あるものだけに集中してくるということ、
うんうん
うん、これはね、関連浄化ワークで善悪の関連を手放していくだけでいきます。
はい、
お気楽道を勝手にズンズン進んでいきますので、 日々ね、ちょっとでもいいので、この関連浄化ワークライフワークにしてみていただきたいなと思います。
はい、
はい、2016年またね皆さんとご一緒にこの旅をできるというのはね、
はい、
我々もまあ幸せなことでございまして、
ね、本当に、
うんうん、皆さんと一緒にワイワイ言いながらね、
はい、
今年も1年、楽しんでいきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。